Podcast KBS from Kyoto.
Grow. 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はスタジオを飛び出しまして、現在ボーダレスアートミュージアムノマをはじめ、近江八幡市の歴史ある街並みに佇む町屋など複数の会場で開催中の展覧会、アール・ブリュットアート日本3の現地レポートをお届けします。日本のアール・ブリュット作品をはじめ、グギング芸術家の家、これオーストリアですね。そしてメンタルケア美術館、こちらスウェーデン、などの協力により、海外のアール・ブリュット作品など約350点が展示されているわけなんですけども、これさらにですね、この展覧会の10代から70代までの約90名のボランティアスタッフの方々が関わって運営されているんですね。非常にこのたくさんの、方々、中にはこの近江八幡の地域の方々もおられるんですが、そんな近江八幡の旧市街を舞台とした展覧会について、野間学芸員とボランティアスタッフの方々に田畑和恵レポーターがインタビューしました。それではどうぞお楽しみに。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今回は滋賀県近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアム野間からの現地リポートです。現在野間ではアール・ブリュットアート日本3展を開催しています。滋賀近江八幡初、街に息づくアール・ブリュットの世界というキャッチコピーの通り、今回は野間だけではなくて、その周辺にある町屋ですとか、ボーリズ建築の建物、全5会場でアール・ブリュットが展示されています。タイトルに3とついている通り、今回3回目です。で、出展者数は23人、そして約1500点以上の作品が見られる展覧会になっています。そして今回もですね、日本の作品のみならず、オーストリアやスウェーデンのアール・ブリュットも展示されています。5会場ということで、複数会場を運営するために、たくさんのボランティアスタッフの方々に活躍いただいているのも、この展覧会の特徴です。で、今回はそのボランティアスタッフの方々に、この作品の魅力、展覧会の見どころを解説してもらおうということをリポートするんですけれども、その前に、そのボランティアスタッフがどういった方々が参加しているかですとか、この展覧会を迎えるにあたってどういう準備をしているかなどを、この展覧会のボランティアスタッフ担当の木本学芸員にお話を聞きたいと思います。それでは木本学芸員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ボランティアスタッフの方々、どんな方々が参加しているかとか、どんな準備をしてきたかということを聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
まず今回何人の人たちがこのボランティアスタッフとして参加しているんですか。
今回は82名の方が参加されています。
だいぶ多い人数ですね。
そうですね。
どんな人たちが参加されてますか。例えばどこに住んでいる人が多いのかとか、
はい
はいはい、どんなことを普段している方々なのかとか。
そうですね、お住まいでいうと地域の方もたくさんいらっしゃるんですけど、
近江八幡ということですね。
そうですね、近江八幡の方から、うん、あとは県内、遠くは米原とか高島の方から参加されている方、あとは県外からも参加されている方いらっしゃいます。
県外というと どの辺からいらしてますかね。
ですと大阪府とか奈良県とかですね。
通ってこられているということですね。
はい、はい、
日頃どんなことをしている方とか、年齢層とか。
そうですね、年齢層でいうと本当に10代から70代までの方が参加されていて、で普段は学生 だったり主婦の方、あとはまだお仕事されている方もいらっしゃれば、リタイアされてボランティアとして活動してくださっている方もいらっしゃいます。
なるほど。時間に余裕のある方がその活動の一つとして選んでくださっているということもあるんですね。
はい。
その80人を超える方が集まっているということですけども、
はい、
どうやって集めているというか、ボランティアの人たちはどうやって参加してきているんですか？
そうですね、9月頃にボランティアスタッフの募集チラシを配布して、それをもとに集まってきてくださった方がほとんどです。
配布と言いましたけど、どこに？
そうですね、野間の展覧会のチラシを普段お送りしている方々ですとか、あとは野間がある八幡第1区から4区の方に地域配布として全校配布させてもらいました。
その80人の方々、今回3回目ということですけれども、はい、どういった割合でこう初めての人が多いのかとか。
あ、そうですね、大体1回目2回目に参加してくださった方が半分で、うん、初めて参加される方もがまたその半分、40人ぐらいですね。
へ、はい、繰り返し参加してくださっている方もいらっしゃるんですね。
そうですね、本当にありがたいです。
本当ですね。どんなきっかけで、例えば初めて参加してくるような方は参加してこられてるんでしょうか？は
い、そうですね、昨日もお話ししていたら、そのアールブルトがもともと好きで、うん、でこんな機会があるのであったらと参加してくださった方もいたりとか、あとはその1回目2回目に参加された方に引いて自分も参加してみたいと思って参加された方などがいらっしゃいます。
うん、なるほど。 あと前にちょっと聞いた時に、
はい、
こう社会にこう出ていくステップとして、
はい、そうですね、
この場を利用というか、
はい、
うん、使ってみようという若い人もいたような気がするんですけど、
そうですね、はい、そうですね、何人かそういう方もいらっしゃって、もともと人と話したりするのが苦手だったけど、ただ自分もそろそろ人と話せるようにならなきゃいけないと思って、荒療治として参加しましたという方もいらっしゃいます。
荒療治ですね、面白い表現ですね。
、はい、
ボランティアさんたちは、まあ、手ながら受付にいるっていう活動はこうよく
はい、
すぐ分かるんですけれども、
はい、
全体としてどんな活動をされているんですか？
そうですね、その会場の鍵の施錠だったり会場だったりとか、あとはボランティアさんが受付に入っている時にお客さんが来て作品について説明してもらったりとかっていう来場者の対応から、その時あったことをボランティアの活動日誌に書いて、その明日のボランティアさんにつないでいくということをしていただいてます。
本当にもうその間一貫任されているという感じなんですね。
はい。
活動日誌っていうのは、まあ、例えばどんなことが伝えられるんですか？
そうですね、いろんなことが伝えられますね。その
笑ってます。展示、
はい。はい、展示についても気づいたことが書かれていたり、まあ、作品のこういう部分が面白いとか、こういうことについてお客さんと話をしたとか、あとは展示の仕方についてもですね、なんかもう少しこれぐらいの高さだったらお客さん見やすいんじゃないかみたいな、そういうアドバイスまでくださる方もいますね。
結構たくさんいろんなことが書き込まれてる感じですね。はい、そしてこのボランティアさんたちも幅広い活動をしていただいているようですけども、はい、この展覧会に向かうまでにどんな準備をされてきたんでしょうか？
そうですね、今年その9月頃に募集チラシを配布したというのも例年に比べてすごく早かったんですけど、というのがその後に事前研修を3回実施していまして、1回目は地域を、この近江八幡という街を歩くということと、ボランティアスタッフ同士の交流会をすることをしました。で、2回目は作者の制作現場の見学ということで、うん、みんなで大型バスに乗って作者の制作元を回るというツアーをして、3回目には実際にどのような活動になるのかということを、うん、マニュアルをもとに研修していきました。
結構な準備を
そうですね、
してきたんですね。
はい、
ではこれからその実際に活動してくださっているボランティアさんにこの展覧会の見どころを聞いていきたいと思います。
はい、
木本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうだ、僕も在職中ですね、こういう書いたものとか絵画をですね、患者さんが書いていたのを思い出しまして、その頃は僕もアルブリットっていうふうにちょっと思ってたんですけど、
はい、木本学芸員から聞きましたように、ボランティアスタッフさんは事前研修なども受けて万全の体制で臨んでいるんですけれども、今はボーダレスアートミュージアムの間の2階にいます。2階はスウェーデンにあるメンタルケア美術館の 4人の作者さんの作品が展示されています。メンタルケア美術館はスウェーデンのセーテル市にある精神科病院の、精神科医療の歴史を知ることができる美術館になっていまして、患者さんの作品ですとか、あとは看護や介護に使用されてきた用具を主に展示している美術館です。4人の作者さん、皆さん平面の作品なんですけれども、ここの、作品についてお一人のボランティアさんにお話を聞いていきたいと思います。岩崎義雄さんです。岩崎義雄さん、こんにちは。
こんにちは、岩崎です。
岩崎さんはこの、展覧会のボランティアスタッフをするのは何回目ですか？
初めてなんです。初めてなんですよ。
それなのに大役をありがとうございます。岩崎さんにお聞きしたところによると、退職されて3年ということですけれども、もともとどんなお仕事をされていたんですか？
精神科の看護師として、勤務してました。
そうだったんですね、はい。じゃあなんかわざとらしいようなふりですけれども、非常にこのメンタルケア美術館の、作品って、もともとされていたお仕事から、の観点でいろいろお話しいただければと思うんですけれども、今私たちの目の前にある作品がペール・ヤルマールさんという方の作品で、
そうですね、
両面にもうとにかくパッと見て気づくのは、たくさんの文字というか文章が書かれている作品 で、アクリルに挟んで両面見れるように展示してあるんですけれども、岩崎さん、この作品どうご覧になりますか？
はい、僕もですね、精神科勤務してこういうふうにですね、白紙の紙にびっしりと文字、書いてるのを見ましてね、ここで初めて見まして、日本で僕が勤務している時もこういうふうに患者さんがね、びっしりと新聞の広告の白い紙がありますね、それなどにね書いて、それもですね、いっぱいこれと同じようにですね、画面いっぱいに
隅々まで
隅々まで書いてますね、
細かい字で書いてますもんね、
やっぱりこういうのを見てね、あの頃は僕も、あれもう読めない同じをね、書くのはと思いまして、そのままずっと過ごしましたけれども、見過ごしましたけど、ノーマのアウル・ブリットにね、参加させて、ボランティアとね、初めて参加させていただきまして、この作品を見たときね、読みがありまして、現役時代、現役時代の、こういう、やっぱり患者さんで、こういう患者さんがね、いましたけど、見過ごしたことは、なんだかな、後ろ髪光るような思いでした。やっぱりね、素晴らしいね、芸術作品としてね、見られるし、これをね、保管してたのも素晴らしい。それを、説明しましたらね、1910年頃なんですよ。だから、約100年前頃。
そうですよね。
ね、ヨーロッパではね、こういう作品として、芸術作品として、障害者の作品を超えたね、作品としても保管してたということ、その素晴らしさね、芸術に対する高さですね、そういうのをね、関心の高さをね、もう本当にびっくりしました。
じゃあ、当たり前のように、現役時代見ていたものが、そうか、作品として見るっていう見方もあったんだという再発見ですかね。
再発見なんですよ。そこがね、僕にね、もう本当に驚きでした。本当に人の生み出すものっていうのは素晴らしいものをね、思いました。それでまして、これは、普通の芸術家はね、世に訴えたり、それをね、商業的にどうしても考えるだろうけど、これを書いた人はですね、そんなことは考えない。
そうですね。
全然もう、教育もしてないわけですね、文章読んでみたら、アール・ルイットね、教育もしてないしね。
そうですね、奇跡の美術教育を、専門に受けてるわけではないということですね。
そうです、そうです。それなのにこういう素晴らしいものを書いてるし、こちらの方では。
もう一人、そうですね。もう一人を紹介しましょうかね。エール・グリューネバルトさん。これ人の横顔をね、綺麗な色彩で描いている。
そうですね。こういう色彩をね、僕も描いた人のを見たけど、ああ、綺麗だな、ぐらいしか思わなかったんですけど、こういうのをね、見て、あ、本当に、ああ、そうだ、こういう絵を描いてる人がいたということと、この色彩の豊かね、これは本当に素晴らしい芸術作品だなと思って、思いました。
じゃあ、最後に岩崎さん、一言。じゃあ 現役の精神科の看護師さんたちに、この展覧会の見どころというか、来る意味みたいなことを、はい、
そうですね、やっぱりね、この作品を見ていただいて、ね、患者さんと触れ合って、そこでですね、やっぱりね、各作業所段ありますからね、こういう絵画を、たくさんやってますので、はい、それをぜひね、見直してね、人はたくさんいらっしゃると思うけど、さらにね、広めて、アルビットの、をもっと理解していただいて、またノーマにね、も来ていただいて、これをこれもっと広めていきたいと思います。たくさんの作品が日本でもあると思うんですよね。広めたいですね。
ありがとうございます。そうですね。作品を通してまた患者さんに出会い直すっていうことですかね。
そうね、ありますもんね。
はい、岩崎さん、ありがとうございました。
私どもが、このアールブリュットと初めて、お会いしましたのは、3年前、第1回の時、マリエさんとの作品をこの奥の蔵の座敷で、初めて見させてもらいました。その時の感じとして、すごい強烈な印象、怖いような、
この和風の、日本庭園のところには和服が似合うんじゃないかなということで、見学させてもらった時に今日さんに直接ちょっと、お話したこともありまして、それにって
今会場を野間から今度は奥村邸の方に歩いてまいりまして、今度はまたこちらの会場のボランティアさんにお話を聞いていきたいと思います。奥村邸には鈴木まりえさん、小西節夫さん、泉巌さん、3人の作者さんの作品が展示されています。そして奥村邸はですね、霊華三師会という、普段からこの奥村邸のメンテナンスをしている方々12人を中心にボランティアをしてくださっています。今日はその霊華三師会の中から代表して2人の精鋭ですね、久木茂さんと河村義雄さんに来ていただいています。久木さん、こんにちは。
こんにちは。
河村さんもよろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
まず先に、久木さんにちょっとこの奥村邸の作品について聞いていきたいんですけれども、小西節夫さんのかかしの作品、これ普段皆さんがお手入れされているお庭に何体いるのかわからないくらいいっぱいいますけれども、はい、この作品について、事前にね、小西さんの制作現場にも久木さん行かれたということなので、その辺も交えて、解説ください。
はい。私、小西節夫さん、制作現場も事前に一回見させていただきました。本当にリアルな、人形が出来上がっておりまして、特に後ろ姿、非常に、ハッとするぐらい、リアルなものに出来上がっております。で、この庭というのは和風庭園ですので、
そうですね。
和服の人形がいいかなということを少しお伝えしますと、ちゃんと準備していただきまして、トトロのところ、つくばいのところに着物を着た人形をうまく添えていただいております。
なるほど。小西さんに直接リクエストして、それが叶ったという形なんですね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。では、続きましてですね、ちょっとこのままかかしの話も聞いていきたいんですけれども、他に、もうたくさんあるので、ちょっと次に河村さんに、鈴木まりえさんの作品について聞きたいんですが、だいぶ河村さん、鈴木まりえさんのファンだというふうにも聞きましたが、まず最初のまりえさんの作品を最初に見た時の話などから、
はい、私が、初めて、鈴木まりえさんと、お出会いしましたのは、作品とお出会いしましたのは、我々が活動しております、奥村邸の、奥の、蔵の座敷で、初めての第一回、アルブリュット展に、展示されました。屏風の作品を見て。
そうですね。はい。今回も展示されている、追ってけ逃げてけっていう作品、
ね。はい。あれがね、ちょうど2年になりますね。すあの作品にちょっと、どういうかな、最初見たとき、びっくりするほど、なんか怖いような、怖いような、気持ちの悪いような、それにもって、また、色彩の、 美しさ、うん、ピンク、青、グリーン、それの使い方、うん、それにびっくりしまして、うん、なんか自分で衝撃的な思いがあったんと思います、うん、ほぼ会期中、うん、毎日ほど私寄せておりもらっておりましたので、まず一番初めに会場に来た時、一番奥の蔵まで行きまして、うん、毎日、見させていた、いただいたわけです。
そう
なんですね。毎日見させていただきますと、その、というかな、毎日、ある部分、ある部分の新しい、発見ができまして、そしてまた、遠くから見ますと、マリエさんはどういう思いで描いたのかな、ということを、今日は、こっから見たら、出産のシーンみたいな、にも見えるし、
うん、
また、違う日、横からもう違うところも、見たら、
うん、
マリエさんがお母さんの体内の中で、自分で見えたことを書かれたのかなとか、
うん、
そういういろんな思いが、うん、
見る側
に伝わる、はい、伝わりますのでね、うん、もうそれからもう毎日不安みたいになってしまって一年間抜けましたけど、今年はたくさん展示していただきましたので、大変嬉しく思っております。またこれと同時に、マリエ先生ですね、もう、マリエさんじゃなくて鈴木マリエ先生でね、日本、美術、全集に、乗られたと、掲載されたということで、もう、それの知らせを聞いたとき、ほんまに、涙が出そうで、ノーマの方と、二人で、喜んでおりました。
はい。今、途中でマリエ先生と言い換えたのは、まあ、今、河村さんがお話しいただきましたけども、小学館から出た、
はい、
ね、日本美術全集という中に、マリエさんの作品も紹介されたということが、はい、つい最近、ね、
2日ほど前にお聞きしたよね、
はい、はい、でそれが実際本として出版されて、それを見て喜んだ話も聞かせていただきましたけど、お話の中で1年間抜けましたけどもということで、この展覧会1回目の時には出展されて、実は去年はマリエさんの出展はなかったんです
ね。はい、そうですね。
でも先ほど学芸員にも、この展覧会企画している学芸員にも聞いたら、やっぱりこの熱烈な河村さんからのマリエさんがないとダメだという、
そうです、
はい、リクエストにも応えるべく、うん、また今年登場ということ、
そうです。やっぱり本当にさっきも申しましたように、うん、マリエさん、マリエ先生の作品はここしか合わないと。よその会場では、全然合わないということを、申し上げたわけです。は
い。ありがとうございます。その、マリエ先生もですね、この会期中にまたこの会場にも来られるということですので、再会も楽しみですね。
はい。ちゃんとカレンダーに大きい字で書いておりますので。
本当ですね。はい、じゃあ、絶対忘れなくていいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、河村さん、久木さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、今日は84人のボランティアスタッフさんのうち3人の方に作品の解説をしていただきました。それぞれの目線から語られる熱い気持ちが伝わったのではないでしょうか。現在開催しておりますアールブルットアート日本3は、3月21日まで開催されています。そしてですね、このボランティアさんによるギャラリートークというものが企画されておりまして、3月19日の土曜日、1時半から野間をスタートして何会場かを回るという企画も用意されていますので、ぜひそちらもお出かけいただければと思います。ぜひ会期中に皆さんお越しいただきまして、ボランティアさんにいろんな作品の見方教えてもらってはいかがでしょうか。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さて、そろそろお別れの時間です。アールブルットアート日本3の現地レポート、いかがだったでしょうか。来週は、美術作品にとどまらない音楽や舞台表現を紹介する、アールブルットサウンドスケープ。この特集として、東近江市のキラリアンで活動するシンガーソングライター、田中由芽さんのライブの様子をお届けします。めちゃすごいいいライブなんで、ほんと楽しみにしててください。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。